皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第161回の放送です。今年の夏は本当に暑さが厳しく、そして長かったですよね。先月も最終週に入ってからようやく涼しい空気が入ってきたように感じます。そして秋を感じられる10月に入ったわけですが、10月は僕の生まれ月でもあり、自分自身の原点を思い出させてくれる月でもあります。さて、今年の8月には僕の人生の中で最も悲しい日の一つと言わざるを得ない日を経験することになりました。僕の母が旅立ちまして、本当にこれは胸が張り裂けるような、言葉にできないような辛さと現実味を帯びない感じの時間を体験しました。時間が経つにつれて、よりその寂しさはですね、増してくるように感じていますが、別の角度から見てみると、それだけ大切に思えるほど愛情を注いでもらっていたのだと言えると思います。母が最後まで教えてくれた生き方を大切にして、僕もこれからの人生を歩んでいかなくてはと思っています。その母に捧げる思いも込めて、9月初旬に音楽と朗読のライブにも出演させていただきました。対バン形式ではありましたが、響き合う物語として書き下ろしのオリジナル作品3作品を、素敵なピアノ、ギター、フルート、バイオリン、そしてアコーディオンの演奏とともにお送りさせていただきました。そして昨年よりもややパワーアップして、僕は琴の演奏も入れての語りをさせていただきました。ファンタジーな世界にあふれた時間でしたが、お楽しみいただけたのでしたら嬉しいですし、母にも届いていたかなと思っております。ご来場いただきました皆様や、会場のクレープス北参道の皆様、本当にありがとうございました。そして大変な時に温かく支えてくれたアーティストの友人たちにも心より感謝をしております。続きまして、モーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは、真実の瞬間という意味なんですね。心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今月の表現は、生かされていることの大切さについてご紹介していきます。ある詩によると、幸福は人を優しくし、困難は人を強くし、悲しみは人を人間らしくし、失敗は人を謙虚にし、成功は人を輝かせますが、それでも人は生きているのではなく、偉大なものによって生かされているに過ぎない、このようにあったんですね。皆さんもこれまでに不思議なことを経験されたことがある方は多いのではないかなと思います。説明できない何かの大きな力が働いているのではという出来事って、皆さん少なからずありますよね。人間一人一人がこのように生かされているという感覚を大切にして認識していれば、世の中はもっともっと素晴らしいものになるように思います。皆さんはどのような瞬間に生かされていると感じられるでしょうか。本当にですね、なんかこう奇跡の連続だなと思うことがたくさんあって、これは人との出会いもそうだと思うんですよね。例えばなんか一瞬のこうズレによって出会える人、出会えない人がいるように思いまして、変な話ですけど、トイレに行っていたからこの人と出会えたとか、電車に乗り遅れたからこういった出会いがあったとか、そういったことも結構ね、大きな、その後々大きなこう影響だったり導きにつながるんじゃないかなと思うので、本当に自分の力ではない何か大きな力で動かされているんだなというふうに思う日々ですね。そういったこと一つ一つを何か意識してみたりとか、大事にしてみることによって、その日一日がきっともっともっと素敵な輝く時間になるんじゃないかなと思います。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回は僕の朗読公演でもおなじみのとても素敵な演奏家にお越しいただいておりますので、お楽しみに。 ラポール心と言葉のハーモニー。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはクロマチックボタンアコーディオン奏者の水留恵美子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそお越しいただきました。
ありがとうございます。
はい、それではまず自己紹介をお願いいたします。
はい、私、水留恵美子、東京を中心にですね、
はい、
カフェやライブハウス、などで演奏活動しております。
はい、今BGM で流れているこのアコーディオンも恵美子さんの作品なんですよね。
はい、はいはい、そうです。あのレスポワールという、
はい、
アルバムから、あ、これごめんなさいラポワールというアルバムからですね、
はい、
第1作目の作品になります。
もう本当に僕もアコーディオンのね、音色音色が大好きで、
はい、
あのもう楽しませていただいてるんですけれども、まずクロマチックボタンアコーディオンってなかなか聞き慣れない楽器の名前なんだけれども、はい、どんな楽器なんでしょうか。
はい、あの右側もあのピアノの鍵盤ではなく、こうボタンがですね、クロマチックって半音階という意味なんですけども、
はい、
半音階にこう並んでいる右側がボタン で左側普通 あの鍵盤型のアコーディオンも同じようにこのベースコードをね、あの鳴るようになっていて、それを両方を、蛇腹を動かして演奏する楽器ですね。はい、
左手と右手が全く違うことやってるってことですよね。
そうなんですよね。そう、
さらにこう蛇腹をこう
蛇腹で、そうですね、強弱とか抑揚をつけたりして、
はい、すごいなんか魔法みたいな感じ
そうですね、
ね、
呼吸する楽器というか。
なるほど、
はい、
いや、それがクロマチックボタンアコーディオンというものだったんですね、はい、でアコーディオンを始めたきっかけって何だったんですか？
もともとフランスがすごく興味があってですね、あのフランスのこととかをこう何ですかね、カフェに行ったりとかもあるし、フランスのこと調べてるとよくバックミュージックで、はい、あのアコーディオンの音楽で、
ね、確かに確かに
流れてきたりすると思うんですけどまあそういうのいいなと憧れに思っててはいたんですが、
はい、
あの20代半ばになってなんか新しいことを始めようっていう時に、
はい、
ちょっときっかけがあってアコーディオン始めることになって、
で
もうそこから沼のように、アコーディオンにどっぷりっていう感じ。
すごい、はい、あのフランス、僕自身もフランスが大好きなので、
はい、
もうその共通点が ね
本当ですよね。
いや、フランスに行ったらアコーディオンが流れてるってイメージとか、もう街を歩いててもなんかそういう、
ね、ストリートミュージシャンみたいな、
そうなんです。あとパサージュみたいな、
ね、そうですね、イメージあります、
ね、流れていて、なので本当にあの実はね、あの恵美子さんにねコラボでね一緒に演奏していただいたりしているんですけれども、うん、
はい、
もう楽器アコーディオンの演奏が入るとフランスがもうファーッと入ってきて
よかったです。
もう自分のテンションがねすごい上がるんですね。いやもう本当に素敵なこう、ね、音に溢れているんですけれども、2019年から、
はい、
あの僕の企画公演でもご一緒いただきまして、
はい、
もう本当にお話に合わせた、うん、もうまさにそのストーリーが動き出すみたいな音をねいつも作っていただいていて毎回楽しみにしてるんですけれども、数えてみたらお話として8本か9本ぐらいかな、
はいはい、
もうねご一緒させていただいてるんですよね、
はいはい、
もう本当に素敵なはい、ストーリーをさらに歩かせていただいてるみたいなね感じで、
はい、
そして、先月9月に、 あの恵美子さんのソロライブでも、はい、語りをさせていただきまして、はい、はい、本当にありがとうございました。
こちらこそです。素敵に読んでいただき本当に楽しかったし、皆さんも喜んでいただけて私も嬉しかったです。
いや、はい、もう本当にもう僕こそなんか浸りながら音楽聞いてました。
はい、
はい、今ねそのコラボの他にどんな活動をしていますか？
そうですね、本当にあの癒し系のイベントとか、と神社とかお寺での
神社お寺も、
はい、イベントとか、あと演劇の劇班という感じで、あの録音でも参加したり、あとは演劇に本当にもう生演奏ゲストのような形で、はい、演奏したりもしたりしてますね。
そういう生ですごい、はい、
ドキドキしました、
ね、生だと本当にその役者さんとかの ね、
そうですね、
状況に合わせて弾くってまた素敵ですよね、
はい、
うん、あとなんか意外だったのがお寺とか神社、
そうなんですよ、
ね、和の場所でね、
そうですね、お声掛けいただく機会が多くて、
あ、でもなんかこれまでご一緒したお話の中で中国的ななんかお話もあったじゃないですか、
うん、
そこにもすごくアコーディオンの音が合っていたので、
う
ん、いや本当アコーディオンのさまざまな可能性というか、
はい、
うん、ねえ、きっと西洋と東洋の世界をなんかこう結びつけるなんかこう役割というか、
はい、
そういう音がアコーディオンなのかなっていうふうにも、うん、うん、思いました。うん、あのこれから取り組んでみたいことって何かありますか？は
い、取り組んでいきたいこと、なんかこう、物を作ることが好きというか、作品を作るのはもちろん好きなんですけれども、こう今までよりも即興力みたいなことを今つけたいと思っていて、やっぱりこうパッとこうそこで想像したものをすぐにこう出せる力をつけるために、なんか表現にこう常に磨きをかけるじゃないけれども、研究とかそういったことももっともっとこれ今まで以上に力を入れて、もっと豊かな音楽を皆さんに楽しんでいただけるようになりたいなと取り組んでいますね。ああ、
すごい素敵ですね、はい、どんどん可能性が、ね、広がっていくというか、
そうですね、
はい、あ、こういうところでアコーディオンって、うん、あのこう生き生きしてくるんだみたいな、そういうシーンが、
そうですね、なんかこう、あ、意外みたいなところでこうアコーディオンで、ね、何か表現できて、こう自分にしかできないものでこう、ね、世の中にこう楽しみをね、共有できたらいいなっていうのは結構常に考えてることかもしれない。はい、
なんかのコラボしていただいた時も、あれですよね、あの目覚まし時計の音とか、
好評でした
ね、 ね、よかった。あとサスペンスで普段演奏では絶対にしないようなちょっと暗い音とかね、
そうですね、
ちょっとこうドキッてするようなこう音色も出していただいていたので、それも新しい可能性というか、
そうですね、楽しみですね、そういうのは楽しいなと、
ね、はい、いや、ちょっとそういう風に考えると、またこういうお話だとどういう音なのかなとかね、考えるのも楽しみになってきて、
本当ですか、
はい、はい、そして今ちょっとね触れてもくださったんですけど、
はい、
まあ、今の社会とか世の中で、うん、もしくは日本のために今後、うん、あのどんなことをしていきたいかみたいな、そういう、やこうこう取り組んでみたいことというか、うん、こう貢献してみたいなみたいなこととかはありますか？
そうですね、今演奏活動とはまあ並行して、あの先生アコーディオンを教えたりとか、 あとあの結婚式のブライダルの場所で演奏を定期的にやってるんですけど、
素敵ですね、
やっぱりこうね、あの知りたいっていう風に来てくださった方に、どうやったら楽しくアコーディオンの魅力を伝えられるかっていうことも考えているし、ブライダルもやっぱりね、皆さんよりこう幸せになるためにどうしたらここで盛り上げて、ね、やっぱりその幸せのお手伝いみたいなことをまあしていく中で、こう音楽を通してこう人を、ね、幸せにしたり豊かな気持ちにできるようなことをこれからもこう取り組んでいきたいなっていうのは、あのアコーディオン歴が長くなればなるほど、そういう思いは強くなっているかなっていうところありますかね。
あ、素敵ですね、はい、なんか結婚式は特にもう本当に、なんかこう一生の思い出になるし、
う
ん、
そうですね、
こうお祝いに駆けつけた方たちも、その時のね、
そう、
なんかこう素敵な思い出となって、だからなんか本当幸せを作るお手伝いを、
そうですね、
素 してるっていうことでいいですね。そのために作曲することとかもあったりするんですか？
そのためはないですけど、やっぱそこですごい感動した気持ちとかをやっぱ持ち帰ってちょっとアイデアにしていて、やっぱ自分の作曲とか表現に生かすっていうか、そうですねっていうのもありますね。本当に気づきとかいろいろいただくことの方が多いですね。
いいですね。いや本当にこれはもうたくさんの人をつないで幸せにしていくっていうイメージですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。それではここでメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。恵美子さんが大切にしている言葉とか、とてもこう心にいつも留めている言葉があったら、それをご紹介いただきたいんですけれども、今日は何という言葉を紹介いただけるでしょうか？
一言にうまくまとめられなくて、言葉というか、なんでしょうね、自分にできることで周りの人たちにこう幸せとか楽しみとかを分かち合いたいというのが自分の中の大きなテーマで、これは音楽でまあできればいいとは思いますけれども、音楽だけじゃなくて他のことでもそういう人間でありたいっていうのは常に思っていて、そうですね、悲しみも分かっちゃえたらいいと思うし、幸せも分かっちゃえたらいいと思うし、そうですね、自分にできることっていうのが結構テーマです。なんかこう欲張ってついついなんか無理をしようとしてしまうことも結構昔はあったのですが、その自分にできるっていうことってやっぱりそのね、なかなか大事なことなんじゃないかなって、なんか相手にとってもちょうどいいことだと思うし、自分にとってもちょうどいいっていう、
なんかその人その人らしさの、
そうですね、
とか、あと強みとか長所とか、特技とか、そういったところで、なんかこう役に立てたりとか喜んでもらえると、なんかよりいいものがお届けできたりとか、
いい掛け合わせじゃないけれども、何倍にもその世界が広がるかなって思っていて、
あとなんか自分ではそんなにこうすごく大きなことをしてるつもりではなくても、なんか他の方から見たら、なんかそれはすごいんだっていうこととかもあると思うので、そう、なんか自分ではいつもやってるんだけどっていうことが本当はすごいことだったりとかね、
そうですね、一人一人がね、やはりそういう魅力がある人間の
ね
本当にいいところだと思うので、
だからなんか人の真似をするとかっていう必要も全くないし、なんかその人らしさが輝いているのが一番ね、いいんじゃないかなって、なんかそれを探していく旅みたいな感じでも
いいこと
あるかなって
本当そう思いますね。
でそれをこう自分の中でも見つけたりとか、あと他の人に見つけてもらうこととかも
ありますね。
こ
んな魅力があったんだとか、小さなこともありますね。
意外と自分のことって自分では、
本当そう、
見えない時とか
ありますね。
もう他の人からのこう目を通して、あって気がつくこともね、あるし、それと音楽の活動の中でもそうだし、そうじゃない日常の中でもあったりしますよね。それをたくさん、見つけたりとか、逆に他の人のを見つけてあげるのも楽しいし、嬉しいですよね。
幸せなことですね。
それをなんか言葉に出してあげるとかっていうのもね、すごくなんかとても素敵なことじゃないかなと、思いました。これ常日頃なんかこうね、自分の中でも大事にしていきたいなと思いました。ありがとうございます。それではここでね、音楽のコーナーに行きたいと思いますが、恵美子さんのね、作品音楽をお聴きいただきたいと思いますが、今日何という曲になりますでしょうか？
レスポールってアルバムの中からスイーツアルツという曲をお届けします。
それではお聴きいただきます。 水戸恵美子さんでスイーツワルツを聴きいただいております。それでは CM に入りまして、引き続き朗読のコーナーに続いていきます。後半もお楽しみください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、今月からまた新しい作品をお届けしてまいります。今回はですね、ちょっとこう優しいあったかいお話を書き起こしておりまして、どんなキャラクターが出てくるか、ぜひぜひ楽しみにお聞きいただければと思います。朝だよと毎朝起こされるようになったのはわずか2ヶ月前。寝起きの悪い僕だが、根気強い友達のおかげで寝坊することなく毎朝起きれている。高校生活もあと1ヶ月。クラスメートたちは仲のいい友達同士で卒業旅行の計画を立てているらしい。僕は学校に友達はいないから、卒業旅行に行くこともないと思っていた。いつも起こしている友達は誰かって？それは古くて新しい友達。昔からずっとしているけれど、よく話すようになったのはこの間のクリスマスから。ぬいぐるみのうさぎなのだ。僕の友達はこのうさぎだけ。けれど、とても頼もしい友達なんだ。卒業シーズンだから旅行に行く人が多いみたいなんだよね。ふと僕はウサギにそんなことを言っていた。
旅行に行きたいの？なら僕と行こうか。
まさかウサギからこんな提案があるとは思っていなかった。だけどなんだかとても楽しい旅になりそうな気がしていた。はい、今回の、作品をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。
また続きが気になる。
そうなんです、はい、これはね、これから続いていくわけなんですけど、うんうん、そのオープニングみたいなシーンですね。はい、うさぎと主人公の、
はい、
はい、友情の
なんかね、最高の友達っていう、そのご一緒したので、
はい、うん、
なんか聞けて嬉しいというか。
はい、そうなんです。最高の友達っていうね、作品を恵美子さんのアコーディオンとともにね、上演させていただいたんですけれども、うん、その話はその先を書くっていう、
うんうん、
こう心積もりで書いていたので、
うんうんうん、
それを今回からね、
はい、
はい、執筆を始めまして、はい、
どうなるのか、
どうなるのか、ぜひぜひね、はい、楽しみにしていただいて、うん、続いていくので、またねこの作品、
はい、
形になってきましたらね、またご一緒できたらと、
ね、ワクワクします。
はい、思っております。はい、はい、それでは引き続きトークを続けていきたいんですけれども、まずですね、東京ネットラジオのゲストページに水戸恵美子さんのプロフィールですとか、あとホームページや YouTube チャンネルへのリンクが掲載されていますので、ぜひチェックをしてみてくださいね。そして今後のライブの予定など決まっていたら、ぜひぜひご紹介いただきたいんですけれども、
はい、
何かありますか。
10月は29日に、はい、平和ジャーナイサリビーさんというところで、
はい、
シンガーソングライターゆりなさんとツーマンのライブ、うん、はい、があります。それは私ソロで出ます。はい、あと11月12月は、11月は馬神楽坂で25日土曜日にちょっとフレンチジャズの、ライブですね。
はい、
で12月24日も、ね、メアキャマラドという女子だけのジャズ館内イベロアメリカーナさんで、
はい、
こちらもライブがありま ますね。どっちも11月12月とも歌の方のいるライブですので、
あ、はい、
はい、
ぜひぜひね、あの、はい、その他の予定もホームページなどに、ね、
はい、載ってますので、
ぜひぜひね、チェックしていただいて足を運びいただけたらと思います、はい、いや本当にアコーディオンの本当音とかこの演奏っていろいろなジャンルに合うんだなと、
う
ん、
そうですね、
はい、ジャズだったりなんか和な場所でも合うし、
そうなんですよ、はい、うん、
先ほどちょっとお伝えしましたように、うん、そう東洋系のストーリーにもね、うん、合うし、うん、もちろんフランスをイメージしたお話にも、
うん、そうですね、
はい、ぴったりだし、うん、はい、すごい可能性に溢れている、
そうですね、うん、今可能性を皆さんにお伝えできる存在になれたら精進しますって感じ、はい、
これからのね演奏も楽しみにしているんですけれども、やっぱりフランス行きたいですよね。
行きたいです ね、 ね、本当に、ね、オリンピックもありますし、
ね、あ、そうですね、そうです ね、 ね、そう、僕自身はもうこう数年、まあ、皆さんそうかもしれないですけど、海外に行ってないの で、
そうです、ね、
うん、またフランスになんか行っていろんな刺激をね、いい刺激をね、
本当ですね、
うん、あとフランス語の音がすごい好きなので、うんうんうん、なんかそのフランス語の音を聞いてると、うん、もちろんアコーディオンも連想してきますし、うん、うん、なんだか懐かしい気持ちにね不思議なんですけど、
う
ん、いやでも本当にクロマチックボタンアコーディオンって、
はい、
もうなんかこうね語りながら音楽を聴かせていただいているので、うん、演奏してるシーンは見れないんですけど、うん、なんかすごいなっていつも思っていて、
うん、独特な動きですよね。
いやいや、もうあの神業というかどうやって演奏してるんだろうって、うん、本当
に YouTube で見てみてください。
あ、そうですね、そう、
YouTube サイトにあるし、あとライブもぜひ生演奏がやっぱり、アコーディオンはやっぱり生演奏で聞くのが一番こう振動も、ね、あの空気を伝わって伝わりやすいと思うので、
まさに、
はい、
本当ですね、ぜひぜひね、これからもね、はい、素敵な演奏を届けていただいて、はい、またあの僕のストーリーにも
ぜひぜひ、
ね、ぜひぜひご一緒いただけたらなと思います。
はい、
はい、本日お越しいただいていかがでしたでしょうか。
ちょっと緊張したんですけれども、あの楽しくお話しさせていただきありがとうございました。よかった、
こちらこそ本当ありがとうございます。
はい、
ないですね、またぜひぜひ遊びにいらしてください、はい、
ありがとうございます。
本日のゲストはクロマチックボタンアコーディオン奏者の水留恵美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またぜひいらしてください。さて、エンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。番組ではお便りを募集しています。ぜひメッセージをいただけますと嬉しいです。また取り上げてほしい話題やテーマなどありましたら、ぜひぜひおっしゃってください。さて、今年は夏は長かったものの、秋もねようやく感じられるようになりました。皆さんはこの秋どんな計画を立てていらっしゃるでしょうか。僕は11月、来月の11月に東京の神楽坂で開かれる書道展に向けて作品を制作中です。僕も一つ作品を出品しますので、あのぜひお越しいただいて見ていただけましたら嬉しく思います。詳細はまた SNS などでアナウンスをさせていただきます。今回はですね、小筆で書こうと思っているんですけれども、なかなか難しくてですね、そしてこうイメージした言葉とか絵をまあしたためて、なんかこうね、自分自身の中でも心を整理したりとか、皆さんにもお届けできるようなメッセージとして書いていけたらなと思ってますので、ぜひ秋の神楽坂お散歩の中でですね、見ていただけたらなと思っております。そして秋といえば、まあ芸術の秋とか食欲の秋とかね、いろいろありますけれども、今年の秋は何にしようかなと思いつつ、やっぱ食欲の秋になってしまうのかな、さつまいもが食べたいなとかね思ってもおりますが、やはりアートとか何か創作をしていくっていうところにね、時間もね、あの使っていけたらなというふうに思っております。いろいろな作品、書きたい作品の続編シリーズものなどもね、あの書き綴っていきたいと思っていますので、また皆さんにラジオや、朗読公演でお届けできたら嬉しいなと思っております。そしてこの時期になるとね、来年どんな公演を作っていこうかなっていうふうに考える時期なんですけれども、 また春ですとか夏頃に何かこう聞いていただける機会をね作れたらなと思っております。その頃にはもっと琴もねピアノも上達させてお送りできたらなと思っていますので、ぜひぜひ心の浄化とか体の浄化とかのお手伝いになるような時間をね作れたらなと思っております。それではまた来月皆さんにお会いできることを楽しみにしております。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。気温差が大きくなってきますので皆さんお気をつけくださいね。それではまた来月。